それではここで聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はヨハネの黙示録3章14節から22節までです。第3版をお持ちの方は新約の480ページ、新改訳2017版は新約の495ページです。聖書朗読に続きまして、藤山先生からラオデキア教会の姿と題して御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
聖書をお読みいたします。ヨハネの黙示録3章14節、またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、私も私と共に食事をする。彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、春の一日を越して礼拝のために備えてくださり、日曜日の朝よみがえられた復活の主イエス様を通して父なる神様に礼拝を捧げることのできる特権、幸いを覚えて感謝いたします。ここに聖霊なる神様がご臨在くださり、私たちを導いて御座の前にこの礼拝が捧げられる、その導きを与えてくださることを感謝いたします。すべては神の御手のうちにあり、私たちは血の塵に等しいものですけれども、あなたに許されまた祝福されて永遠の命に預かり、神に栄光を捧げる人生が与えられていることを感謝いたします。この御言葉を通して今日あなたが語ってくださる御声を聞いて、あなたに従い、あなたに栄光をお返しすることができますように導いてください。語る者聞く者を御霊の中で一つとしてくださり、共に教えを受け、そして共に御言葉を行う者として整えてくださるようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。気がついたらすっかり春の風情が私たちの周りを取り囲んでいますけれども、小田の花も水仙とチューリップがもう生けられています。 私たちも神様に対して心を向けるならば、神様からの恵みをいただいて成長し、花を咲かせ、また実を結ばせる、そんな信仰生活をこれからも過ごしていきたいと思いますが、今日は7つの教会の7番目ラオディキア教会の姿について学んでいきます。いつもお見せしているこのアジア、今のトルコにあたるところに7つの教会があって、このエペソから始まり、スミルナ、ペルガモン、テアティラ、サルデス、フィラデルフィア、そして今日最後がこのラオディキア教会ですね。このメッセージを準備しながら考えたのは、果たしてヨハネは一つ一つの教会にこの手紙を分けて送ったのか、それとも全部の教会に一つの手紙として送ったのか。おそらくまとめてヨハネの黙示録22章まで一つの長い、便箋にしたらかなり厚い状態ですけれども、それが回覧のようにして回っていたのではないかと私は想像したわけですけれども、そうするとラオディキア教会のことを他の教会も見て分かるわけですよね。そして、あの教会よりは私の方が、うちの方がマシだとか、比較が始まったかもしれませんが、人と比較するために、よその教会と自分の教会を比較するためにヨハネはこの手紙を書いたのではなくて、主はあなたの教会をこのようにご覧になっているということを聞いて書いて送ったわけですね。このラオディキア教会の箇所を読みながら浮かんできた言葉が、裸の王様でした。デンマークの童話作家アンデルセンが書いた有名な童話ですけれども、なぜかと言いますと、この3章の17節に、あなたは最後のところ裸であることが分かっていない、自分は豊かだ、富んでいると言ってるけれども、本当は惨めで貧しくて裸であることが分かっていない。裸の王様という童話はご存知だと思いますが、今から200年近く前に書かれた童話ですけれども、世界中で親しまれています。あるところに、服が大好きな王様がいました。ある日、とても珍しい服を作ることができるというデザイナーが王様を訪ねてきました。彼らはふさわしくない地位についているものやバカなものには見えない、不思議な布を織ることができ、その布で王様のための服を作ると言ってきました。しかし、二人の男は実は詐欺師で、ふさわしくない地位についているものやバカなものには見えない布を作ることなんてできないにもかかわらず、そのように吹聴したわけです。本当は存在しない布を存在するように見せかけているだけでした。王様の命令で視察に行った家来たちは、二人の男が織っている布地が全く見えなかったので、王様に、布が見えませんでしたと報告することはできなかったために、大変素晴らしい布でしたと嘘をつきました。いよいよ服が完成して、二人の男が王様のもとに服を持ってきました。もちろん王様も服が見えません。しかし家来は見ることができた布を王様が見えないということができず、見えているふりをしました。王様はそのまま新しい服のお披露目のために城下町でパレードを行いました。町の人々もバカだと思われたくないために見えない服を褒めました。すると一人の子供が、王様は裸だと本当のことを言ってしまいました。それをきっかけに、みんなが口々に王様は裸だと言い始めました。それで王様はとても恥ずかしい思いをしたという童話なんですね。ラオディキア教会は、イエス様がご覧になると裸の王様のように自分の本当の姿が見えなくなっていたということを指摘している ところです。で、これは、ああそうだったのかで終わらないで、じゃあ私は本当に自分の姿が見ているだろうか、この教会の本当の姿を見ているだろうかと問いかけることが必要かと思います。そこで第一に、真実な証人アーメンである方を見ていきましょう。この3章の15節で、私はあなたの、14節で、2行目からアーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。7つの教会それぞれにイエス様はご自分を違った表現で紹介されていますね。そしてラウディキア教会にはアーメンである方、真実な証人としてご自分を紹介しています。何のための証人かということを見ていきますと、やがて私たちが神様の御前に立つときに、ただそこに立っているのではなくて、入学式や卒業式や何かの表彰式を思い浮かべてください。その時に、入学式であれば新入生の名前が一人一人読み上げられますね。卒業式も卒業生の名前が一人一人読み上げられます。そしてそれは入学にしろ卒業にしろ、その人にとっては栄誉なこと、光栄なこと。そして最近と言いましょうか、おとつい、スポーツ関係や芸術関係で、評価された人に紫綬褒章という、勲章が贈られることが決まって、 WBC ワールドベースボールクラシックという国別対抗の野球の試合で優勝した侍ジャパンにその紫綬褒章が贈られることが決まったんですね。で、栗山英樹監督がそれについてコメントを述べていましたけれども、これはもうある意味日本国民にとって、光栄なこと、栄誉なことに違いないと思います。とりわけ栗山監督と同じ名前の栗山町の人たちはもう拍手喝采だと思うんですけれども、やがて私たちが神様の御前に立ったときに、神様の御前と、そして御使いたちの前でイエス様が私たちの名前を言い表してくださると語られているわけです。で、その御前で言い表すということは、前回学んだサルデス教会に対する約束の中に書かれているわけです。三章五節に、私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。その時のことを想像できるでしょうか。で、なぜイエス様が真実な証人かと言いますと、私たちを父なる神様の御前で名前を呼んでくださる、そしてその名前を呼ばれるにふさわしい信仰生活を送ってきたことを証言してくださるんですね。私たちの信仰生活といっても、順風満帆ではなくて、山あり谷あり、失敗あり罪あり、恥ずかしいことがあるわけですけれども、悔い改めて清められて再びスタートして、神様の御心を行った、厳しい境遇の中に過ごし、そして人からも誤解されたりバッシングを受けたり、いろんなつらいところを通ったけれども、それでも私の名を否定しないで最後まで耐え忍んだということが、そこでイエス様によって証言されるわけです。もしクリームがついた場合ですよ、御使いの中にもし意地悪な人御使いがいて、ちょっとあの人はどうでしょうかってクレームがついたら、イエスも、いやいやそんなことはない、彼は私がよく知っていると、そういう証人ですね。 まあ、裁判には必ず証人尋問というのがありますけれども、まあ、イエス様が証人尋問される立場ではないとしても、私たちをそのように証人してくださる、証人として、証言してくださるということを教えられるわけです。なぜアーメンである方という言えるかというと、コリント第2の手紙の1章20節で、神の約束はことごとくこの方においてしっかりとなったからです。それで私たちは神を称えるため、この方を通してアーメンと唱えます。イエス様という方はアーメンである方、真実な方。私たちがアーメンと祈りの最後に唱和するのは、その通りですという意味で答えているわけですね。まあ、誰かの祈りにアーメンと言いたくない場合もあるかもしれませんが、それでもキリストの体の一人として、神の家族の一員として、兄弟姉妹が祈る祈りに合わせるということは意味があることだと言います。それはイエス様がアーメンである方だからです。アーメンというときに、私たちはイエス様を信頼し、イエス様の御名で祈っていることになるからですね。このアーメンになる方が神様の約束をことごとく実現し、そして決して覆されることのない、後戻りすることのない神様の恵みを私たちに与えてくださるお方、信じるだけでそのことを与えてくださるお方、アーメンなる方が私の名前を父なる神様の前で言い表してくださる証人であるということを、このラオディキア教会に対してイエス様は語っておられるわけです。で、最近この黙示録のメッセージを準備しながら、最初は、十字架の賛美が浮かんできましたけれども、前回は、弟子となした前でしたかね、ちょっと忘れましたが、このメッセージを準備したときに浮かんできたのは、名前が呼ばれるというフレーズだったんですね。あれどの聖歌だったかなってずっと思い巡らして、ついに聖歌を引っ張り出して、1番目から700番目まで一曲一曲全部こう開いて、ようやく見つけたのが聖歌の634番でした。その御言葉歌詞がこのように出ていますけれども、まあ、覚えている方は一緒に歌いましょうか。世の終わりのラッパなり渡るとき、世は常世の朝となり、救われし者は世もの隅より、すべて主のもとに呼ばれん。その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。我が名も我が名も我が名も、その時呼ばれなば必ずあらん。あらんというのはアランドローのことではなくて、ないという意味ではなくて、あるということですからね、ぜひ覚えておいてください。私たちの名前がその時呼ばれるということを信じた人がこの歌詞を、書いたわけです。信仰の賛美だと、言えるわけですね。ではこのアーメンなる真実なる証人は私たちの教会をどのように見ておられるかというと、第2にラオデキア教会を生ぬるい教会と見ていました。さっきの地図で、一番右側にラオデキア教会がありましたけれども、3つの大きな道路が交差する町ですから、人も物も金も集まるというのが想像できるわけです。私が17年いた日高は、237号線と274号線という札幌と苫小牧から走っている道路が帯広に向かって、ちょうど、重なる場所にありました。 ですからそこに最初に立ったセイコーマートは北海道一の売り上げを誇っていた、まあ、今は全く廃れてしまいましたけれども、道東自動車道ができたために交通量が半減してしまったわけですが、まあ、それはどうでもいいんですが、ラウディキアの町は3つ重なっていたんですね。当時のローマ帝国は帝国中に街道を舗装道路を張り巡らして、今でいう高速道路のような機能を持たせた、そういった道路網が発達していた。でそれがラオディキアの町には3つあったということですから、経済的に豊かで、そしてそこで生産される黒い羊毛、旭川の上の種別種はサフォーク種という羊で有名ですけれども、黒い毛、その黒い羊毛で織られた、衣服が生産されていました。後でこの黒という言葉に対して白が使われますけれども、そしてこの町の教会は豊かで、さしたる迫害もなく過ごすうちに、熱心さを失い信仰が生ぬるくなっていったと想像できるわけです。経済的に豊かでも霊的に貧しく、そしてそのことさえも分からなくなっていた。生ぬるい状態とはどういう状態なんでしょうか。まあ、よほど体の具合が悪くない限り、夏冷たい水は喉に心地よいし、また冬熱いお茶は喉越しがいいわけですよね。しかし生ぬるいという水にしろ、風呂にしろ、食べ物にしろ、まあ吐きたくなってしまうこともあるわけです。イエス様はこの教会が生ぬるいということで私の口から吐き出すとおっしゃっているわけですね。しかし吐き出してはいないわけです。吐き出したい、だけど吐き出せない、そのあたりで、せめぎ合いがあるわけですけれども、瓶の中にカエルを入れ、生ぬるい、まあ、お湯の中にカエルを入れて、そして蓋をしておくと、カエルはその生ぬるさに慣れてしまって、その下から火で温めて、それが熱湯になっても飛び出そうとしない、蓋を取っても飛び出そうとしない、そのうち茹で上がってしまうという、まあ、そんな話をある牧師から聞いたことがありますけれども、その生ぬるさの中に浸かっているともう危ないということですね。早くそれに気がついて、あるいは外部の圧力を受けて、その生ぬるい状態から脱却する必要があるわけです。そこでイエス様は18節で、私はあなたに忠告する、この忠告のあたりに3つのものを買うようにと勧めています。私たちはまあ自分で働いて収入を得て、それでいろんなものを買うことができますが、霊的な世界、霊的な生活の中では神から受けるのでなければ何も得られないという、まあ神の小食という言葉がありますけれども、あまりいい表現ではないのは分かりますけれども、私たちが徹底的にそういう位置に、立場に自分自身を置かないと自分が頑張ってしまう。最初は熱心であったとしても、それは肉の頑張り、熱心ですから続かないわけですね。イエス様がここで買いなさいと言っているのは、お金を払って買うというよりはただで買いなさいという意味なんです。でそれはイザヤ書にも書かれてあるし、この黙示録の最後の方でも出てきますが、私たちは神様から何かを買うのに、地上のもので物々交換もできないし、何兆円という単位が今いろんなところで貨幣価値がどんどんこう下がっているのを見ることができますが、天文学的なお金を積んでも神様の恵みは買えないわけですね。信仰によって受け取る以外にないわけです。そこでイエス様は、 豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いと言っているのは、ペテロの第一の手紙の1章7節ではこれは信仰だということがはっきりと書いてあるんですね。火で精錬されてもなお朽ちていく金よりもはるかにたっとえ信仰という、信仰がここで出てきます。信仰が生ぬるくなるのは信仰が後退している、バックスライドしている、祈っても答えられない、何かこういいことがない、いろんな理屈をつけることはできるかもしれませんが、要は神様に信頼していないということです。かつては信頼していた、でも長く信仰生活を送っているうちにもうマンネリになってしまうこともあるわけですけど、その中でもう一度座り直すという表現を使いますけれども、神様の前に座り直す、それは聖書を開き、そして心を開いてイエス様と一対一の親しい交わりを持つということに他ならないわけですね。それは知っている、前にもやった、それで終わらない、そしてもう一歩近づく、そして断食もしてみる、時には徹夜もしてみる、もちろんやりなさいと言ってる意味ではなくて、それが自分自身の魂の情熱をかきたてる上で効果があるということを多くのクリスチャンが証ししているわけですね。信仰書を読むとそういうこともよく出てきます。もちろん無理をする必要はありませんけれども、いきなり1週間断食しなさいと言われてもそれはできない相談ですが、まあ使徒の働きには11日間飲まず食わずで嵐の中船を操船していた人たちが出てきますけれども、で11日も飲まず食わずでやっていながらすぐに何か食べるような表現が出てくるので、私はそれをびっくりしていつも見ているんですが、最初はお粥から始めるっていうのが常識なんですけども、まあそれはそれとしまして、私たちが神様の前に裸になって出るときにはそういう方法も役に立つということなんです。このラオデキア教会は金融業が発達し黒い羊毛産業で豊かな町でした。そして水も実際生ぬるかったそうです。少し離れた、まあ、ここは登別温泉がありますけれども、そういうような場所から水道水が引っ張られていたんですね。で、町に流れ着く頃にはすっかり生ぬるくなっていたと言われている、そういう、まあ、特色、地域性があるわけです。で、それが教会にも反映されている。私たちの住んでいるこの室蘭はどんな特色があるかということを、まあ24年前に日高からここに引っ越してきたときによく分かりました。まあ、企業城下町の性格、性質が現れている。で、それは教会の中にも現れているというのが分かりました。で、日高では、まあ、ちょっと考えられないような特色もあったわけです。それは違いなので、いい悪いということではないんですけれども、しかし改善すべき点があるならば、やはり変えていく必要があるわけですね。そして、イエス様から火で精錬された金、信仰をもう一度立て直す、信仰も立て直す時が必要なんです。で、そのためにはクリニックを受けるとかカウンセリングを受けるとか、まあこもらなくてもいいかもしれませんが、集中して取り組むということが時には必要です。ですから正解ということは恵みとして旧約聖書の時代も1週間続けられたんですね。普段の生活の中でそんなまとまった時間なんか取れないわけですから、1週間生活の、家庭を稼ぐその仕事労働から離れて神様の前に1週間、まあこれは祭りとして祝う、やはり人間は何か喜びがないと、楽しみがないと、動機づけがないと そこまで時間取れないわけですから、でも好きなことのためには何時間でも私たちは集中力があるわけです。で、神様は恵みの強制力としてその祭りをイスラエルの男性は年に3回神様の前に1週間出て、祭司として御言葉を聞き、そして祈り、そして同じ民と共に神様を喜ぶ、踊る、そしておいしい食事を食べる、こういうことが信仰を立て直すために大きく効果があった営みだったろうと想像できるわけです。現代社会は本当に忙しいと思います。特に日本社会は世界でも例を見ないぐらい忙しさの中に、もちろんきちんと時間を守るという点では優れた部分もあるわけですが、神様のために時間を使えない社会構造がしっかりと組み立てられてしまったという中で、どうしたら私たちは自分の信仰を立て直すことができるんだろうか。まあ、今はインターネットでいろんな教会のメッセージも聞けるし、賛美も聞ける時代で、それは上手に取り入れたらいいわけですけれども、神様の前に自分自身が裸になって、神様から取り扱いを受けて聖書を読んで、そこから光を受けていくためには、やはりそれなりの備えというもの、払うべきコストというのはあるわけです。で、それは一人で考えても埒が明かない場合があるので、お互い兄弟姉妹祈り合って、話し合って、一緒に聖書を通読しようとかですね、1年間一緒に通読するとか、いろんなアイデアが浮かんでくるならば、それを実践したら新しい発見が次々と与えられると言えます。やるかやらないか、いつやるか、今でしょうという普遍的な真理もあるわけですね。で、人は神から受けるのでなければ何も得ることができない。そして主からだけ買えるものは非礼再現された金。そしてこれはペテロが言っているこの金は信仰だということを表していますが、次に白い衣が出てきます。裸の恥をあらわにしないために着る白い衣。先ほど黒い羊毛がその町で生産されていると言いましたが、ラオデキア教会はイエス様の前に裸の恥を表していました。裸の恥ってもうこれは恥ずかしいこと以外の何物でもないんですが、神様の御言葉を示されても従わない、御言葉を聞いても上の空っていう状態は神様の前に裸の状態ですね。つまりせっかくイエス様を信じて義の衣を着させていただいたのに、それをどこかに脱ぎ捨ててしまっているような状態です。私たちは毎日衣服を着たり脱いだりしますが、イエスキリストを着なさいと言われたり、新しい人を着なさいと勧められていますね。それは御言葉を読んだり祈ったりするだけではなくて、それを聞いたら従うということが着るということ、行為にあたるわけです。御言葉を読んで教えられたことを実行するならば、それはしっかりと義の衣を着ている状態、覆われている状態、裸の恥を覆われている状態ですね。でも聞いても従わない状態ならば、私たちは残念ながらイエス様の前に心を見透かされている、それだけイエス様に対して愛が冷えている、情熱が冷えている状態かもしれません。そこでイエス様は白い衣を買いなさい、もう一度イエス様に近づいてイエス様と親しく交わるならば、その義の衣が私たちに着せていただけるわけです。そして三つ目は、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。 この町には今でいう医科大学、医療大学があったそうです。で、そこで医学が発達していますから、目薬もあった。まあ、当時、目の病とか目の疲れを癒すために目薬を塗るっていうのはこの町が先端だったそうですね。で、霊的に盲目状態、霊的に物事がわからない、判断できない、全部人から教えられないとわからないということは盲目状態だとも言えるわけですが、どうしたらその盲目状態が改善し目が見えるようになるのかということになると、これはエペソの手紙の5章26節に、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためでありという箇所にヒントがあるように思います。御言葉は水に例えられます。また聖霊様も水に例えられます。普段の信仰生活の中で御言葉に触れ続けていくならば、その御言葉の水が、御言葉が水となって私たちの魂の汚れを洗い清め、私たちの霊的に、濁っている、鈍っている、見えない状態を洗い清めて、イエス様をはっきりと心の清いものを神を見るとありますから、魂が清められていくならば神を見ることができるわけです。そして何が、神様が何を行っているか、神様が祝福してくださっている人が誰なのか分かるわけです。あるいは神様から離れている人が、離れかけている人が誰なのか分かるわけですね。そのようにして目薬を私たちが確保できるならば、教会の中で、無視されるとか、あるいは関心を持たれないで寂しい思いをするとかいうことがなくなっていくと言えるわけです。このようにしてイエス様は、私から買いなさいという3つのものを紹介されました。でイエス様がなぜここまで、忠告をしているか、厳しく語っているかというと、その理由は19節ですね。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。信仰生活の中でイエス様から叱られたり懲らしめられたりしたことがないという人がいたら、まあすごいですね、立派なクリスチャンだと思いますが、しかし一方ではそんなことがあるんだろうかという疑問も湧いてきます。私たちは神様から叱られ懲らしめたりしたから信仰をなくさないで来れたわけですね。そしてその辛いこと、試練、苦しいことを神様からの鞭として見ることができたならば、それは慰めとなって私たちの魂に神の愛が届いたということになるわけです。詩編の23編にも、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですという御言葉があります。どれだけ懲らしめられたか、その懲らしめの度合いに応じて慰めの度合いも、まあ、決まってくると思いますが、涙を流すことを男でもあるわけですね。信仰上、あるいは実際生活の中でいろんな戦い、試練というものが、これでもかというくらいに襲ってくるときに、もう自分は耐えられないと思うときがある、もう信仰も投げ出したくなるというようなこともあるかもしれませんが、その時に耐えて、そして神様にすがっていく時に、それが実は神様から加えられた鞭なんだと受け止められる信仰が湧いてくるというか、聖霊様がそこでその信仰を呼び覚ましてくださるという経験をすることがあります。イエス様が与えてくださる慰めは、この地上でお金では買えない、本当に麗しい慰め手であるイエス様を信じてよかったと 私たちは感謝できるようになります。じゃあなぜイエス様がここまでされるか、それを愛しているからですが、悔い改めるならば解決になるからですね。でこの悔い改めの、ところが20節ですが、有名な箇所ですね。イギリスの画家ホルマン・ハントという方が世の光という題で戸を叩くイエス様の絵を描いて、それがまあよく知られています。かつてそのラウンジの壁のところにも飾ってありましたけれども、まあ、イエス様は白人ではないので今あまりそれは用いられませんけれども、普通の家だったらドアの外側に取っ手がついているはずなのに、取っ手がついていない、どんなにしても開けられない、内側から開けなければ外から開けられない、取っ手も開かない、まあどうでもいいんですけれども、そういう戸の絵ですけれども、イエス様は外で四つ印に濡れながら戸を叩いている姿ですね。よく、まあ、ホルマンハントという方はここからそのようなイメージを持って絵を描かれたと思いますけれども、イエス様の願いは私たちが内側からドアを開いて戸を開いてお迎えする、そして一緒に食事をすることだ。食事はイエス様との親しい交わりを意味するわけですから、イエス様がどれだけ私たちとそのような親しい交わりを持ちたいと願っておられるか、そのイエス様の熱意、情熱、それを私たちが感じて今日から改めてイエス様に近づいていく、あるいはイエス様を親しくお迎えする、そのことを私たちが実践できたら、このラオディキア教会のに宛てて書かれたこの手紙を私たちは理解したことになるわけです。そして勝利を得る者を私と共に私の座に着かせるという約束があるんですね。私の座に着かせる、まあ、この宇宙で最も高い場所と言われる神の右の座、そしてキリストの座、そこに私たちの魂はすでにキリストと共に座っているんです。私たちの魂はそこに座ることが今許されている、すでに座っているんですが、実際に霊と体が一つになった状態でそこに座る時の感覚っていうのは魂だけ座っているのと違うわけですね、やはりね。でそれは何という栄誉光栄かということはもう表現できないと思います。日本の天皇陛下と一緒に座るということだけでも、まあ望むか望まないかは人それぞれですが、最高の栄誉だと言えるでしょう。それが王の王、主の主であられる、神の神であられるイエス・キリストと共に座ることが許される時の感動というのは、まあ言ってみないと分かりませんが、そのような約束が与えられているラオディキア教会、ああ神様はやっぱりこのラオディキア教会を愛しているんだなということがひしひしと伝わってきます。主はどこまでも真実な方です。自分でも自分のことがダメだと言ってしまいたくなるぐらいどうにもならないよ自分を、それでもイエス様がここまで熱心に悔い改めるようにと進めているのは愛の裏返しだということですね。7つの教会のうち2つだけがこの悔い改めなさいという言葉がないんですが、5つの教会は同じように悔い改めなさい、悔い改めたら他の2つの教会のようにイエス様から称賛される、そして用いられる、イエス様の喜びを共に喜ぶことができる、そんな信仰者へと私たちは立て上げられていくことを期待することができます。共に 捧げるということを一つのキーワードとして、これからの教会形成というものを担っていきましょう。お祈りいたします。天皇お父様、7つの教会の姿をそれぞれ学んできましたけれども、アーメンである方、真実な証人イエス様が私たちを神の御前で、御使いたちの前で言い表してくださる、その時を目指して、地上では困難戦い、また時にはこのような生ぬるい状態に陥ることさえもある、不確実な中にあって、確かなあなたの御言葉を支えとして、これからも歩み続け、自分自身も立て上げられ、また兄弟姉妹を立て上げていくアシストができるようになり、教会全体を主の教会として立て上げていくことができるように、聖霊の助けと知恵を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。